クリスマスの歌には、諸人小揃いて Joy to the World のように喜び、Joy という言葉がいっぱい入ってますね。 O come, O come, Emmanuel 久しく待ちにし、この賛美では折り返しのところで、Rejoice, Rejoice というふうに歌いますよね。喜べ、喜べというわけです。でクリスマスカードにも Joy、それからクリスマスのいろんなオーナメント飾り付けにも Joy という文字をくり抜いたものがいろいろぶら下げられる、そういうものがたくさんたくさんあります。で今日のアドベントの第3週目のキャンドルは実は喜びを表しているんです。でこれは羊飼いのキャンドルと呼ばれます。なぜ羊飼いのキャンドルが喜びを表すのかと言いますと、イエス様のお生まれになった夜のことです。天使が羊飼いたちに喜びの知らせを告げたからですね。天使は羊飼いたちに、恐れるな、身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである、そう告げ知らせたからです。羊飼いたちはその言葉に従いましてベツレヘムの町に下っていきました。貝羽桶に寝かされた赤ちゃんのイエス様を見つけます。羊飼いたちは聖書に書いてあります通り、見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであった。それで神様をあがめ、また賛美しながら再び羊を飼うために野原に戻っていったと記されていますね。喜びを、知らせを聞いた羊飼い、その羊飼いたちは救い主を見つける、その喜び、そういったことが、ルカの福音書の最初のところに書いてあるわけです。でも救い主のお生まれの喜び、この喜びの知らせを聞いたのは実は羊飼いたちが最初ではありませんでした。この喜びの知らせはその9ヶ月前にマリアに届けられていたんです。神様はナザレの村にいました、まだ若い女性マリアのもとに天使ガブリエルを遣わしました。天使はマリアに告げます。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。でこの言葉を直訳しますと Rejoice, favored one, the Lord with you、 こういうふうになります。喜べ、好意を受けた者、主はあなたと共に、まあ、こんな意味ですね、直訳ですが。天使の言葉は実は喜べという言葉で始まっているわけです。次の好意を受けたものというのは、マリアが救い主の母となるように神様から選ばれたということを意味しています。主はあなたと共にというのは、主なる神様が霊的にマリアと共にいてくださるというだけでなくて、この場合は主なる神様がマリアの体内に宿る、そういうことを意味しています。マリアは他の誰もが体験することのない方法で救い主を見る喜びを体験したんです。羊飼いたちは貝羽桶の中に救い主を見ましたね。そしてシメオンは赤ちゃんのイエス様をその腕の中に抱いてイエス様を見ました。でもマリアは自分の体の中に救い主を持った。本当に不思議なこと、すごいことだと思います。あらゆるものを超えて偉大な神様が人間になって女性の体の中に宿る、これはとてつもなく大きな奇跡です。イエス様は神でありながら人である、人でありながら神である、これは人間の論理を超えた霊的な真理です。救いの神秘です。でそれで古代の教会、これは紀元431年にエペソで開かれたエペソ会議と言われるものですが、このことを表すためにマリアを洗 セオトコスと呼びました。これは神様を持ち運ぶものという意味がある、そういうギリシャ語ですね。マリアの体内に宿ったお方は紛れもなく神であるキリスト、マリアは文字通り神であるキリストを天から地へ運んだ人、まあ、ニュースキャスターというキャスターという言葉がありますが、ニュースを運ぶ人ですね、同じなんです。母マリアはイエス様を天から地上に運んだ。しかもイエス様はナザレで生まれてません、ベツレヘムですが、ナザレからベツレヘムに旅をしますね。そのようにナザレからベツレヘムまでも運んだ、そういうお方、そういうマリアだったわけです。マリアは神の子を宿すことによって神我らと共にいますという約束をこのように示すものになったのです。マリアには神の子を宿し産み育てるという今まで誰にも与えられなかった、これからも与えられることがない、そんな大きな役割を与えられる。ですからそれを告げる天使が喜べ、まあ日本語の訳ではおめでとうと訳しますけれども、喜べというのは当然のことでしょうね。皆さんも妊娠した時に、ドクターからおめでとうそう言われたんじゃないですか。そのことを皆さんに発表するとおめでとうって言われるわけですね。しかしマリアはまだ未婚です。未婚の女性が妊娠するというのは当時はスキャンダルだけでは済まされないこと、石打ちになるかもしれなかった。いいなずけのヨセフとの結婚もご破産になることはもう目に見えています。でこのことは神様への信仰がなければ喜べって言われて喜べるようなことではないのです。マリアはでも神様の言葉を受け入れました。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。神様への信仰、またその言葉への従順を表す、そういうマリアの返答ですね。でマリアの素晴らしさは神の御子を宿したというそのことだけではないのです。神の御子を宿す前に神の言葉をその心にその魂に宿した、ここにあると思います。イエス様が宣教を始め、その知恵と力を表された時のことです。群衆の中から一人の女性が声を上げました。あなたを宿したたい、あなたが座れた乳房はなんと恵まれていることでしょう。イエス様のお母様、マリアを称賛したわけですね。多くの場合、まあ、その人が褒められ敬われるときにもちろん母親も敬われます。でこの言葉はイエス様にとって嬉しい言葉だったと思うんです。でもイエス様の答えはちょっと違っていました。こうおっしゃいました。いや、恵まれているのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちである。イエス様はそう言われたのは、神様の言葉を信じる信仰者のつながりというものが地上の肉親のつながりに勝って大切なものだということを教えようとされた。じゃあイエス様はご自分のお母さんをその時に除外されたんでしょうか。いえ、そうじゃありません。神の言葉を聞いてそれを守る人は幸い。そうです、母マリアこそ神の言葉を聞いてそれを守った恵まれた幸いな女性だったじゃありませんか。マリアほど素直に神の言葉に従った人はありません。それは神の子を宿した時だけでない、その後もずっとそうでしたね。マリアはイエス様の母ですよ、母ですが、誰よりも先にイエス様を信じたイエス様の最初の弟子になったのです。母親が最初の弟子になったのです。マリアはイエス様の宣教を支えています。そしてイエス様のご最後、あの十字架のもとまで行っています。それは 単に我が子を思うその愛からだけではないと思います。神様の言葉に従う信仰から出たものです。マリアはペンテコステの日に弟子たちと共にいて聖霊を受けます。教会の誕生に関わっています。教会の一員として教会に仕えたということが聖書に記されています。マリアにそのような信仰がなければ、マリアは神の子を産み落としたらもうあとは用がないですよ、もうあなたの役目は済みました、いわゆる何か代理母みたいなのがありますよね。そういうもので終わってしまったでしょう。でもそうではありません。マリアは自分に告げられた神様の言葉を信じ、信じた通りに従いました。その時すべての状況が変わりました。マリアは石打ちに会うこともヨセフと別れることもありませんでした。神の御子を産み育てるというこの特別な喜び、この恵みに預かる、そのことができたのです。マリアの味わった喜びは決して浮ついた楽しみ、また一時的な幸運というものではありません。もう私たちが喜びというと何かそういうものをすぐ連想しがちですが、そうではない。それは天から神様の恵みによって与えられ、信仰によって受け取る、そういう種類の喜びです。このクリスマス、私たちもそういう確かな喜びを信仰によって受け取りたいな、そう思います。通常では信じられないような天使のお告げを聞いたマリアはその後どうしたでしょうか。皆さんだったらどうするでしょうね。ユセフに相談に行ったでしょうか。行ってもよかったと思います。あるいは引きこもってどうしようかどうしようかと思い悩んだでしょうか。まあ、そうしたとしても本当に当然です。でもマリアはすぐに立ち上がってザカリアの家に向かったんです。ザカリアの家がありました町の名前は聖書には記されていません。ユダヤの山里とだけしか書かれていません。でマリアがいましたナザレから、一番近いユダの町まで、そうですね、途中のサマリアをざっと横切って最短距離で行っても60マイルから80マイルぐらいはあるんじゃないかなと思います。若い女性が旅行するには大変な距離なのに、なぜマリアはザカリアの家に急いで向かったんでしょうか。それは天使の言葉に関係があります。天使はマリアに言いました。神には不可能なことがない。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。そう告げましたね。エリサベツは妊娠して5ヶ月の間ずっと家の中に引きこもっていました。そのことを誰にも知らせませんでした。6ヶ月目になってからやっと公にした。ですからずっと子供が生まれなかった、もう高齢になっていて子供を持つ望みのないこのエリザベツが妊娠している、そんなニュースはたちまち広まるんでしょうけれども、でもその噂はまだナザレまでには伝わっていなかったのです。マリアはそのことを天使から聞いて初めて知りました。不妊のエリザベツに子供を与えた神様が未婚のマリアに神の子を宿らせる。ですからマリアは神がエリサベツになさったことを実際に自分の目で見たかった。エリサベツから話を聞きたいと思った、神様の御業を見たいと思ったのです。マリアは神様の憐れみを受けたエリサベツに会うことによって自分に与えられたこの神様の恵みをより確かなものにしようとしたんです。マリアがザカリアの家に着きます。戸口に立ってこんにちはと挨拶をします。すると家の中から出てきたエリサベツはマリアの顔を見るなりすぐマリアに向かってこう言うのです。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。主の母上が 私のところに来てくださるとは何という光栄でしょう。ご覧なさい。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が体内で喜び踊りました。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女はなんと幸いなことでしょう。マリアはまだ何も言ってないんですよ。その先からエリサベスは天使がマリアに現れたその情景をまるで見ていたかのようにマリアを祝福された方と呼んでいます。そして主の母上と呼んでいます。マリアが妊娠しているかどうか誰にもわからない。その時にエリサベスはあなたの胎の身も祝福されています。こう語っているんです。エリサベスは聖霊の示しを受け、マリアの身に起こったことをこのように知ることができました。マリアは天使によって語られたことが、あれは夢でも幻でもなかった現実なんだ。それはどんなに大きな恵みなのか。そのことをエリサベスの口を通してもう一度確信することができたんです。神様は神様を信じる者にこういうふうに信仰者の交わりを通してその信仰を強めてくださる。信仰の喜びを増し加えてくださる。だから私たちはこのように日曜日ごとに共に御言葉の前に集まるのです。で、マリアはそんな神様の恵みに応えまして、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神を讃えます。そう歌います。有名なマニフィカートと呼ばれる賛美ですね。マニフィカート。このラテン語は、英語ではマグニファイと訳します。マニフィカート。まあ、G の音は、ラテン語では、教会ラテン語では発音しないので、マグニファイ。マグニファイというのは、マグニファイグラスというのがありますね。小さい字を見るときに、拡大鏡です。拡大する、大きくする。何を大きくするんですか？主をあがめる。主を大きくする。主なる神様は、元から偉大、大きなお方です。ですから、それをさらに大きくするっていうのはどういうことかと言いますと、こんな小さな私ですが、この私を通してもまだ神様の栄光を知らない人が神様を発見できますように、そんな祈りでもあるんでしょうね。で、同じ言葉が実はピリピの手紙 1-20 というところにもあるんです。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。生きるにも死ぬにも私の身によって、私を通してイエス様が人々に大きく映し出されますように。マリアは同じように神様がその御子によって、自分のうちに宿した御子によってさらに高められ大きな栄光を表してくださいますように、その祈りを持って自分の身を捧げたのです。マリアは神様を崇めました。でもそれと同時に自分に与えられた神様の恵みも感謝していますね。マリアは天使から神様の言葉を聞いたときに、私は主のはしためですと自分のことを呼んでいます。で、実はここにも同じ言葉が、まあ、元の言葉では使われているんですが、自分を癒しい女、はしためと呼んでいますね。まあ、直訳すれば女奴隷という言葉なんですけれども。でも同時に、今からのち世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。そうです。聖書を開いて、この箇所を読むために人々はマリアを幸いな女と呼ぶわけです。マリアのセルフエスティームも健全な意味で高められていますね。神様を高める人は自分も高められるのです。神様を信じる者、神様を崇める者、ただ自分を小さくして、卑しくして、そうで終わらないんです。確かに私たちは罪人ですが、その罪が許されて清められて、 神様に愛されているもの、恵みを受けているものを、神様から特別な使命を、他の誰にも与えられていない私に与えられた使命を持っている、こういう、まあ、いい意味での自信、誇りというものを神様は私たちに与えてくださる。自分をも喜ぶことができる。これは神様を信じる者の幸いの一つだと思います。聖書に死と賛美と霊の歌とを持って語り合い、死に向かって心から賛美の歌を歌いなさい、そういう言葉があります。エリサベスとマリアはまさに霊の歌を持って語り合っていますね。この箇所でこれは神の言葉に聞き従おうとする信仰者でなければできないものだと思います。私たちもいろんなお友達と楽しく語ることができますけれども、でも霊の歌を持って語り合う、これはクリスチャンだけができることでしょう。私たちの間にもこのような神様の言葉が中心になった、そんな交わりを育てていきたいと思うのです。私がアメリカで最初に奉仕した教会行ってみましたら、メンバーがほとんど女性、男性が3人ぐらいだったかな。もうびっくりしましたけれども、まあ、それで聖書の学び、まあ、毎週やっていたんですが、来るのは女性ばっかりですね。でそこでですね、誰かが質問に正しく答えられたり、また証の時間もあるんですが、こんなふうに神様に祝福されましたっていう、そういう祝福された証をしますとね、一人の姉妹が決まってこう言うんです。恵まれた女よ、おめでとうこれは天使がマリアに言った言葉でしょ。まあそう言って人々を励ましていたんです。でみんなはね、その言葉聞くとまたかと思ってこう苦笑いしていたんですが、でも実際のところその言葉によってどんなに力づけられたことでしょうか。互いに励まし合って神様の言葉に信頼していく、そんな交わりが築き上げられていきました。神様はここでもそのことをしてくださった、これからもし続けてくださる、そう信じています。喜び分かち合うと何倍にもなりますね。マリアが喜びの知らせを信仰によって受け止めた、同じ信仰を持つ人と一緒にそれを大きくしていきました。そのように私たちも信仰の喜びをこの信仰の仲間の中で大きくしていきたいと思います。私たちが自分の喜びを大きくしていくときに、また神様もマグニファイ、大きくしていく、主を崇めることができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。主なる神様、私たちもマリアと共にあなたを崇めます。主のお語りになったことが必ず成就すると信じ、お言葉通り好みになりますようにとあなたにお答えできるものとしてください。神様の言葉を聞いてそれを守る幸い、またそれを共に分かち合う喜びへと私たちを導いてください。このクリスマス、喜びを失いかけている人、失っている人々を顧みてください。本当の喜びを求めている人々、信仰に喜びに一人一人を導いてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。